はい、どうも皆様こんにちは。カズ山田がお送りいたします。まだまだこれからという番組です。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。はい、ということで、いつもご視聴いただきまして大変にありがとうございます。はい、この番組もですね、いよいよ第100回です。100回となりました。もう足掛け10年ぐらいなんですかね。もう長いことやってきております。現在はこうして一人で喋っていますけれども、当初はですね、毎回ゲストの方に、おいでいただいて、いろいろ喋ってきております。この場をお借りしまして、この番組に出ていただいた方に、お礼を申し上げたいと思います。大変に、ありがとうございました。100回まで来ました。はい、まだまだですね、100回以降も続けていく予定でおります。ぜひ今後ともですね、引き続きよろしくお願いしたいと思います。はい、まずですね、もうこれ今日ね、5月の下旬に収録してるんですけども、6月の6日が、ダウンロード開始ですね。はい、いよいよですね、夏ですよ。夏が、やってきてると思いますが、ここ数年ですね、暑さがやはり異常と言われております。はい、早くてですね、夏日がもうゴールデンウィークあたりから、そうですね、10月ぐらいまでね、続きますので、5、6、7、8、9、もう約半年、夏みたいな季節が続くというですね、僕らには経験がない、この季節感が来てます。当然ですね、そこに向けた体の対策っていうのはね、必要になってくるかと思いますけれども、皆さんね、どういったことをね、工夫されてるでしょうか。はい、そこね、ちょっとね、大事なところですね。僕は個人的には、当然、運動して汗をかいて、ものすごく体が熱いときは、冷たいものを飲んだりしますけれども、基本ですね、内臓をあまりね、冷やさないように、冷たいものの摂取は、ちょっと控えてます。はい、ビールは別です。はい、ビールは別です。はい、あとですね、エアコンの効いた場所、空間に入った時はしっかり鼻呼吸をするようにしてます。鼻腔の、奥ですね、奥の天井を、冷たい冷気で冷やすということをですね、自分では注意してます。あとはですね、なるべく、なんて言うんでしょうね、睡眠ですね。やはりね、やはり基本は睡眠です。いい睡眠を取れるですね、いろいろ工夫をですね、皆様もしていただければと思います。やはり疲労を取るのは睡眠です。はい、いい睡眠を取れるようですね、努力をしていきたいと思います。今日は本編で、いろいろまたお話しします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、どうも、ご視聴いただきまして大変にありがとうございます。第100回目となりました。はい、今日もですね、特に特別番組というあれではないので、通常通りやってまいります。今年3月にですね、前回もお話しておりますけれども、京浜東北線与野駅そばにおきましてですね、いぶきスポーツアカデミーというですね、キッズ専門の運動ジムを開設しました。そこに絡んだお話を今日はさせていただきたいと思います。またですね、ちょっと、真面目なテーマになってきますので、ぜひぜひ、お聞きいただければと思います。どんな内容かというとですね、不登校の子どもたちということについて、お話したいと思います。今日本では、不登校の子どもたちがかなり増えてきてますね。いろんなところで、耳にしてご存知かと思います。文科省の、調査では、小中学校の不登校児童の生徒数ですね、全国でもう35万人を超えてます。 過去最多です。12年連続で増加中です。はい、まあもうこれは特別な話ではないですね。もう一クラスに一人や二人、いやもう学校によってはねもうちょっといると、まあそんな時代ですね。私が居住している埼玉県も結構数値ではね結構深刻なんですね。はい、2024年ですね、まあちょっと2年前、の数値ですけども、小学校で、不登校の児童数が、約6000人近くいます。はい、中学校だと1万人ちょっとですね、1万833人、合計すると1万6000人を超えてます。はい、しかもですね増加率が大きいんですね、埼玉県。はい、特に小学生ですね、前年比で 35.6% 増です。3割増ですよこれね、いかがですかね。はい、かなりの増加率です。増加率です。中学校で前年比 11.5% です。はい、で私が住んでるとこでもありますし、この伊吹スポーツアカデミーがある埼玉市もやはり同じ問題で深刻な状態です。不登校の児童数は年々やはり増えてます。はい、もうこれはね行政も少し、対応に入っている状況ですね。まあ十分ですね。もうこれ重要な地域課題ですよね。はい。まあ放っておいてはいけないよっていう問題です。はい。で、不登校の主な原因、何なんだろうなということでちょっと調べたんですけど、まあ第1位が、まあ約5割ですね。無気力とか不安ですね。はい。第2位がいじめを除くです。友人関係のトラブル。第3位が生活リズムの乱れ。と体調不良。4位が学業不振、5位が学校の決まりや校風に対する違和感、まあこういったことがね原因となってます。まあ今現在は超少子化ですよね。はい、この少子化の今この国の未来を考えていくと、まあ、結構重要な大きな問題ではないかなと思うんですね。はい、はい、で今日はこの場ではその現在の教育とはですね、うんぬんかんぬんはね、語りません。それはまた、別な機会に、お話できればなと思います。で、まあ要はこの現実数値を見て、まあ私自身ですね、なんかしなきゃいけないよねと、はい、まあそういった気持ちを強く思うようになってきたんです。はい、まあ言ってみればどげんかせんといかんじゃないのっていうやつですね。はい。で、まあ、自分ができることでもちろんです。はい。何か社会に貢献していくことは、やはりやらなきゃいけないんじゃないかなと、今強く思ってます。まあ、こうした、思いになる経緯に、私自身も過去に心を崩した経験があります。うつ病です。はい。そして私自身の家族の中にも、不登校を経験した子供がいます。まあ、だから、っていうとあれなんですけど、まあ少しですね、そういった方の気持ちもわかるなという感じです。まあ頑張れっていうのはね、まあ届かないんですよ。はい、もう頑張れっていうもう頑張ってるんですよ。はい、だからむしろ届きません。はい、学校行けないっていうことをね、一番本人が苦しんでる可能性は高いですね。もちろんその周りの環境の親御さんも苦しいです。まあどう接していいかわかんないですよね。うん。叱っていいのかなとかね、休ませるべきなのかなとか、もう出口が見えないですよ。はい。もうどう対応していいかっていうのはもう本当に正解がないです。はい。で、私は私自身の経験、そして長年、子供たちの体とずっと向き合ってきてます。そういう中で、まあ、あることをね、何回も見てきてます。それは、体が変わると心が変わるということです。はい。私自身も、まあ、うつ病になった時に、ウォーキングですね、歩くことで、実は回復したんです。だから、運動の、心に与える効果っていうのを私自身が、もろに実感してます。ただ、もちろんですね、運動すればね、全部解決するなんてね、そんな単純な話ではないんですね。はい。もちろんそうです。でも、体を動かすことで、まあ、表情が変わったり、まあ、声が出るようになったり、まあ、呼吸が良くなったり、姿勢がちょっと変わったり、気持ちが少し前向きになったり、まあ、こんなことはね、こういうことはね、よく本当にあるんですよ。はい。で、まあ、不登校のね、学校に行けてない子供たちは、まあ、昼夜逆転の生活が多いかなと思います。で、まあ、もちろん運動不足になってますね。で、人との接触機会も少なくなってますよね。で、体力や気力も まあそこそこ落ちていくっていうねケースは結構多いのではないかなと思います。まあいろいろまあ研究でも運動不足っていうのは睡眠の乱れ、そして自己肯定感の低下、無気力などにもつながるということが指摘されてます。まあ逆にです。だから体を動かすことによってストレスが軽減したり、睡眠が改善したり、気分が安定したり、コミュニケーションが向上したり、まあこうした変化が期待できるのも、間違いないことではないかなと私自身実感してます。まあですから、まあ今回私は、このいぶきスポーツアカデミーにおいてですね、そういった学校に行けてない、行きづらいお子さんたちに向けた昼間の時間帯を使ってですね、少人数と個人のサポートを始めるということにしました。まあ、学校に戻すことが目的ではないですね。はい。まず、元気を取り戻すこと。これです。はい。朝起きる。外へ出る。体を動かす。人とね、少し話をしてみる。もうそこからでいいんですよ。そこからで。はい。で、私たちの、ジムでは現在、キッズ充実や、まあ、身体教育というクラスをね、行ってます。そして運動遊びなどを通して、まあ、できたということよりも、やってみるということをね、大切にしています。はい。まあ、なぜならですね、そこを大事にするということはね、今後の、まあ、成長においても大事ですね。はい。さらに、学校に行けてないお子さんにとっては、まあ、すごくね、失敗経験とか自己否定感を強く抱えていることが多いですよね。まあ、そういったところから、まあ、頑張りすぎず、競争させすぎず、比べないようにしてですね。でも、やってみるという挑戦は、すごく有益ではないかなと、私自身も感じてます。はい。もうやってみるというのはすごい大事ですよ。はい。そして、まあ、当然うまくいかないこともありますからね。はい。じゃあどうするかっていうね、そこをね、一緒に考えていきたいなというのをね、共同作業でやりたいなというふうに思ってます。まあそうしたことが、これからの子供の生きる力にもつながっていくんではないかなというふうに、強く感じます。そして、個人レッスンとかですね、少数の、クラスで、少人数だからこそできるっていうことがありますよね。はい。大人数だとね、結構見えないところがね、あるんですね。ちっちゃな変化が。はい。で、少人数だからこそ、ちょっとした表情とか、声の張りとか、そんなところで、いろいろ気づくところが、多いかなと思います。はい。まあそういったところでね、ちっちゃな前進がね、見えていければいいかなというふうに思います。まあ要はね、手間をかけられるっていうことですね。手間をかける。これすごく大事ですよね。まあ私自身ももう長年トレーナーとして、体の機能改善や、まあアスリートの指導も関わってきました。プロのアスリートの合宿にも帯同しました。でも今これから本当に力を入れていきたいのはもう間違いなく子供たちです。はい。勝つことじゃないです。だけじゃないです。有名になることだけでもないです。自分を嫌いにならないでね、生きていっていただきたい。はい。でもやっぱりね、結局はね、何度でもね、立ち上がることがね、大事なんですよ。はい。それが大事だと僕は思います。今の時代は非常に便利です。はい。便利です。どんどん便利になります。その一方で、人との触れ合いとか、体を使った経験は減ってきてますよね。かなり減ってます。だからこそ、子供時代に体を動かすこと、転ぶこと、チャレンジすること、失敗すること、もう一回やってみること、こうしたリアルな経験や体験が、ものすごく大切だとね、思うんですね。はい。私はもう本当にね、スポーツや運動はもう教育だと思ってます。はい。体を育てるということは、心を育てるということにつながってきます。まあ、ここね、大事なとこなんですけど、体と心っていうのは二つであって、二つではなく一つだというふうに僕は考えてます。ですから、体が変われば、一緒にね、心も変わっていくというふうに感じてます。ただです。心を変えるのはね、そうね、たやすいことではないですね。はい。むしろ体を変えていく方が、まだ心を変えるよりは、容易ではない。容易ですよね。はい。難しいことではないです。まあ、難しい場面もありますけども、心を変えるより体を変える方が、まだ労力は少ないかなと思います。そうしたことで、体を変えることで、心に変化を、大きく及ぼすことが可能だと思います。 これはね、まあ実際も本当そうです。はい。で、まあこれからね、未来の子供たちの、子供たちの未来を育てること、もし今、うちの子供、このままで大丈夫かな、そんな風にね、悩んでる親御さんがいたら、一人で抱え込まないでほしいなと思います。もうほんのちょっとでいいんですよ。ほんのちょっとでいいんです。まずは体を動かしてみる。人と関わる。ちょっと笑ってみる。まあそんなところから、変わり始めていくんです。はい。まあそんなね、きっかけになれたらなというふうにね、思ってます。はい。できることよりも、できたということよりも、成長すること。ちょっとでいいからやってみること。ここがね、大事だと思います。はい。まあ、そうした子供たちが立ち上がる場所で、ありたいな、というふうに、私の、が運営している、いぶきスポーツアカデミーでは、そういう場所でありたいというふうに思います。はい。まあ、ただ預かる場所ではなくてね、お子さん預かる場所ではなくて、ちょっとでもいいから元気になれる、体を動かせる、人と関われる、そんな場所がね、今、本当にね、必要だと思います。はい。まあ私は運動を通して子供たちがもう一度前を向くきっかけを作りたいということで、この昼間のサポートを、6月より始めていきます。まあ今これ6月6日、ダウンロードですからもう始まっております。でも実はね、私はものづくりのね、現場に長年いましたので、ものを作るというのはね、やはりね、手間をかけるんですよ。手間をかけなければいけないんです。はい。当然人づくりも手間をかけるべきだと思っています。はい。それにはね、やはりね、少数がいいです。少数がいいです。はい。で、6月1日からですね、昼間のクラスや個人レッスンがスタートしております。ご体験は2回まで無料で行っております。はい。で、そうしたね、場合のね、そうした、状況のお子さんですから、いきなり激しい運動はやりません。まあ最初は呼吸をしたり、ストレッチをしたり、そんなところから始めていきます。はい。まあ学校に行きづらいな、朝起きらんない、すぐ疲れる、自信がない、体力が落ちて心配だなって、まずはご相談からで OK でございます。体が変われば心は変わります。ぜひぜひですね、ご相談いただきたいと思います。まあ夜のクラスもね、いろんなお子さんが、来てます。夜っていうかね、それ以外の、クラスも、運動の苦手なお子さんもいらっしゃいますし、いろんなお子さんが来てます。はい。様々ね、対応していきたいなと思ってますので、ぜひぜひですね、まずはご相談から、はい、お願いできればなと思います。はい。詳しくはね、またエンディングでお話したいと思います。ご視聴ありがとうございます。それでは CM に参ります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。イエーイ。
はい、どうもご視聴いただきまして大変ありがとうございました。エンディングでございます。100回ということで、まあ実はちょっと緊張して喋っておりました。はい。なかなかね、一人で、14、15分ですか、喋るのはなかなか難しいんですよ。はい。で、まあ約ね10年ここでやらさせていただいておりますが、非常に私自身もここで、こうした経験を積んでることで、いろいろと勉強させてもらってます。本当にね、喋ったりするという、話すというね、めちゃめちゃリアルなトレーニングになっています。はい。本当に番組には感謝しています。ありがとうございます。はい。いぶきスポーツアカデミーはどこにあるのということでございますが、京浜東北線です。与野駅、埼玉新都心の隣の駅でございます。駅東口徒歩、急いで行くと、まあ、3分ぐらいで着きます。まあゆっくり歩いて5分ですね。まあ本当に駅近でございます。はい。まあぜひぜひ足を運んでいただければと思います。残念ながらね、駐輪場は、 マンションなんで、あのビルなんですけど、ございません。すぐ近くに、有料の駐輪場がありますので、自転車でお越しの方はぜひお越しいただきたいと思います。コインパーキングも近くにたくさん点在してますので、お車でも OK です。はい。まあ、どこで検索したらいいですかということで、もう今はもう Google マップですね。 Google マップでいぶきスポーツアカデミーで、検索してください。すぐ出てきますのでね、ぜひご覧いただければと思います。はい。まあ、今あの昼間のクラスはまだ、スタートしたばっかりですが、主にキッズ充実とか、身体教育クラスですね。これがね、なかなかね、姿勢とか呼吸はどうやるのとか、どこの柔軟性が大事なのとか、背骨は動きますかとかね、そういう体の基本的なね動きをやるクラスです。まあ、そんなところに、あとアスリートクラスですね、競技スポーツを頑張ってる子たちも来てます。はい。幼児の子も通ってます。はい。まあ、いろんなお子さんがね実際来てます。はい。まあ、男子もいますし女子もいます。はい。怪我から復帰しようとしてるね、アスリートの女の子もいます。はい。そんな中ね、個人レッスンや小学生、個人レッスンですね、小学生と幼稚園ももう始まりました。まあ、少しずつ少しずつあの認知度が広がってるかなと思います。はい。で、今回ですね、あのその昼間のクラス、ぜひぜひですね、あのもう本当に、ね、悩んでらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思うんですね。はい。ぜひですね、あのもうご相談からで結構です。ぜひ足を運んでいただければなと思います。少しでもね、この地域に運動を通して貢献をしていきたいというふうに強く思ってます。まあ、僕のもうね、人生のライフワークでございます。はい。今後ともですね、ぜひお願いしたいと思います。次回もですね、またいろいろこんなことを喋っていきたいと思います。では次回またお会いしましょう。ありがとうございました。